みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelle Ellie. This is the September 2nd issue. Today we're going to talk about anger management.
9月後半のプログラムは最近流行りのアンガーマネジメントについてお話をします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、私たち広島スタジオに所属しておりますが、今日も民天スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
煩悩鬼丸です。
今日はですね、みんな天才家機構のスーパーバイザーである石塚貴博さんを招いて一緒にお話をしたいと思います。はい、石塚さんどうぞ。
はい、みんな天才家機構スーパーバイザーの石塚です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日話したいことは最近流行りのね、アンガーマネジメントについて話したいと思うんです。で、これね、最初導入っていうか、これを来る前の布石としてパワハラとか、うんうんうん、そういうのが最初にあったんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、何々ハラスメントってどんどん増えてるもんね。
そうそうそうそう、
本当ですね、
うん、セクハラと
パワハラと
モラハラとなんちゃらハラ、
何ハラ、
でっぱら、まあそんなんでね、うん、でね、あのパワハラってこうワーワー言い始めた頃から、うん、あの私の知り合いの人たち、うん、まあ男性なんですけど、うん、あの部下に教えられないっていう風に言ってましたね。
うん、
怖くなっちゃってるんですよね。
そうそうそう、
言う言葉がね、うん、何言うも全てってなんてパワハラに取られちゃうみたいな、
うんうん、で指導を受けた方は傷ついたって言えばいいわけでしょ、
うん、
だからね、あの教育できないって言って、うん、ですごいミスをした時も、うん、すごく叱らなければならない場面でも叱れなくなったっていうのがあってね、
うん、
なんか全然ダメだっていうふうに言ってましたね。
うーん、難しい問題だね。
うん、うん、
またいつもこう難しいテーマを選んで、まあ、楽しいんだけどね。まあ、時代が変わったのかどうなのか分かりませんけれども、うん、だとするとね、世界のホンダとかはひどいよね、
うん、そうなんです
か。だって創業者、うん、本田宗一郎は灰皿投げる人だったから。
そうなんですね。
うん、灰皿投げる、
灰皿投げる、怒りまくって、
チョークどころじゃないんじゃん、
うん、学校の先生チョーク投げてたよ ね、
うん、
で市内でぶったたくとか
そうそうそうそう、あったよね、
うん、クーキー椅子とかもされましたね。
ああ、クーキー椅子ね、ずっと椅子に座ったか、ね、感じでこうなんか変なスクワットみたいな感じ、
うん、
そんなのしながら問題解かされたりとか覚えさせられたりとかってよくありましたよ。
うん、うんうん、まあ、そこまで行っちゃうとね、行き過ぎないような気がするんだけども、
うん、
で逆に今回のそのなんとかハラスメントっていうやつも、
うん、
なんかえって思うのもあるよね、
うん、
どこに境目があるのかってとても難しい、
うん
うん、確かにね、パワーハラスメントとかっていうのはまああるっちゃあるんだろうね、きっと。
そうそう、あると思います。
うん、うんうん、権威を重ねきて何かを強要するとかさ、
あ、マスク警察じゃん。
おお、そうだそうだ。
いたじゃん。
そう、
あ、パワハラって言えばいいんじゃん。
まあそれは違うか、ちょっと違う感じがするけどね。
ごめん脱線した、
うん、でもそういうのあるよね。
うん、
で、ね、何アンガーマネージメント。
そうそう、
アンガーって
なんかね、うん、それはね、そのパワハラするようなおじさんとかはね、うん、アンガーマネージメント学んだらいいと思うんですよ、
うんうん、
叱らなくてもいい場面で、怒らなくてもいい場面で怒っちゃったりするでしょ、うんうんうん、で怒るのも癖になる人っていません？
います、
うんうんうん、
癖になってる人ね、
うんうん、一度怒るとなんかノリに乗っちゃってずっと怒ってる人とかって言いますね。
そうそうそう、
あ、違うことで何かのきっかけがあってどんどんエスカレートしちゃって、
うんうん、
どんどん違う怒りに変わっていき、なんか最後なんで怒ってるのか分かんなくなるみたいな
そうそうそうそうそうそう、
うん
うん、まあ家でそうなるのはいいさ、
うん
ね、お父さんがお母さんがキーってなるのはまあ別にね、
うん、あ、お父さんとお母さんの関係で言うとさ、うん、大体お父さんが悪くてなんでうちのこともちゃんとやってくれないのっていうやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
お母さんにアンガーマネージメントしたら大変なんじゃないの。
アンガーマネージメントしてって言った途端にアンガーになる、うん、アングリーですよみたいな感じね、うんうん、で何だったっけ、
アンガーマネージメントって
、うん、おいで、そのねおじさんとかがいつも怒らなくてもいいのに怒ってる人たちにするのはいいんですよ、
うんうん、
ね、私がね問題だと思うのは小学生とかのちっちゃい子にすること。
なんかねマネジメントっていう言葉をつけて正当化した何かこう考えなきゃいけませんよっていう枠組みのような気がするよね、確かに、
うんうん、そうそうそう、
うん
うん、
今アンガーマネジメントの書籍とか、うん、それからアンガーマネジメントに関するような講演とか、
うん、
まあセミナー研修、
うん、
大流行りじゃん。
そうなんです。
うん、
なんでって思う、
うん、
怒りたきゃ怒りゃいいじゃんって思う、うん、
いやでもね普通に世の中こう歩いて見ててさあんまり怒ってる人、うん、おかしみたいにいないけどない
ないですね、
うん
うん、昔ね通りのおじさんとかに怒られたりとかよくありましたよ、
うん、
遊んでたりとかしてたからね、
うんうんうんうん、
で今の子供たちはおとなしいしね、
うん、怒る場面はあんまりないよね、
うん、で子供たち同士もそんなに広くこう思って喧嘩してるとかってない、うん、
ないね、
あんまり見かけないけどな、
うん、あれ怒ればいいのになと思うね、
うん、で子供たちにアンガーマネージメントのなんか講義をするんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
これ小学校中学校高校大学ってどのあたりにやってんのそれを、うん、
私が知っているのは小学校4年生のお子さん、
うん、もっと怒らないと
ねえ、
うん、
怒った時に、
うん、
なんかね怒ってもいいんだっていうことでしょ
う、
うん、今普通はさ普通怒らないような場面怒る場面の少ない生活をしているじゃないですか、
うん、
でその時に怒らなくてはいけない時が来た時に、うん、怒れないじゃん、
うん、
だからアンガーマネージメントっていうよりも、
うん、
怒り方の練習をした方がいいんじゃないかなって逆よ逆って思ってるんだけどね。
あのね、うん、子どもの頃ってね、
うん、
喜怒哀楽に関して振幅激しい方がいいと思ってるんだよ、
うんうんうん、そう思いますよ、
うん
うん
うん、でねどんな場面で怒ってどんな場面は我慢してとかっていうのを学ぶ時期じゃない、
うん、うん、そうそう、
そう思います、
うん、
でそこをこうしなければいけない調で、
うん、
何かこうなんだよって教えるのはどうなのかな、
うん、
自由にさせたらいいと思うんだよね、うん、
なんかね理不尽な目にあった時に、
うん、
怒りを感じてそれを言うのは当然だと思うんですよ、うん、
当然、それをね、うん、押し付けるのって良くないですよね、
うん、そうそうそう、でいつが理不尽な目にあってるんだっていうことをいちいち教えるわけって、
うん、まあ社会が複雑化してんだよねこれね。ルールを増やせば増やすほど自分たちが窮屈になるっていうことを誰もが知ってるはずなんだけどね。
だからね、
うん、
ちゃんとねこう理不尽なことをしたら怒るべきっていうことを教えるならいい、
うんうんうん
うん、だけどね怒りを抑えるっていうことばっかり教えてたらね、
うん、
自分がね本当に理不尽な目に遭った時も怒りを出せないでしょ、
うん、
それはやっぱりいかんよね、
うん
うん、
そうだよね。なんかねそういうのを利用してるやつらがいるよね。
そうね、
うん、
きっとね。
でこのアンガーマネジメントも協会とかあるじゃないですか。
協会、アンガーマネジメント
協会。
協会。はあ、はあはあは
あ、なんか舞台名が出たね今。
おまじゃね。で、で、あの、まあそういうところはね、うん、あのおじさんたちにね、
うん
うんうん、するのはすごくいい。
うん。
うん、
だけど子供にはするなよ。
そうそうそう。そうそうそう。しかもあの公立学校でするのはどうなんかなってちょっと私クエスチョンマークよ。
かなりね。
うんうん。そうなの。
で子供ってね、その感情ってまだうまくコントロール、まあ大人だってコントロールなかなかしづらいんだけども、
うんうん、
だけどその感情ってさ、行動の源泉なんだよね。
うんうん。
人は感情を刺激された時に行動が生まれるので。
うんうんうん。そうそう。うん、私なんかね、こう爆発的な進歩がある時は、うん、いつも怒った時。
そうだよね、あの。何に対して怒ってるのかはまあ別にしてね。
うん、そうそうそうそう。うん。よく考えたらね、なんかバカにされたから奮起してやるとか、うん、そういう場面が多いよね。
うんうんうん。う
ん。
それになんか怒りを出すことを抑えちゃうと、他の感情もね抑えちゃうような気がするんですよ、
うん、
何かやろうって思った時にうってねこらえるような、そういうようなね癖がついちゃう、
うん、
それ良くないと思うんですよね、
うんうん、いわゆるサラリーマン病。
その通りです。
あ、サラリーマン歴の長かった高弘さんだから
よく分かっております。
だって一部上場企業にいたんだよね。
そうですね。
あ、でも辞めて、
はい、
よかったでしょ。
よかったです。うん、感情というのはですね、もう外に出すもの、
うん、
押さえつけるともう自分の行動も押さえつけちゃいますからね。
うん、
ああ分かる分かる。
だからね、子供たちはねもうちょっと自由にしていいと思うね、
うんうんうん、
でね、やっぱり第二次成長を過ぎてしばらくしてやっと世の中が見えるようになるわけじゃん、
うんう
ん、まあ段階的にね、
うん、
でその子その子の特性によっても違うし、成長過程がみんな違うからさ、一概にそれをこうスパッと切ってこの時期にこれを教えるっていうのはどうかと思うんだけれども、
うんうんうん、
なんかそこでさ、感情はこうなんだああなんだって言っても理解するかね。
うん、うん、ちょっとなんかね、
うん
うん、ね、あの怒る時もさ、うん、自分のわがままで怒っているのか、
うん、
なんか怒らなきゃいけない時に怒ってるのかっていう区別もあんまりつかないと思うんですよ、うん、小学生の頃って、
うんうん、
で何度も何度も体験していく必要があるよね、
うん
うん、
でそれをね両方抑えちゃったらね、
うん、
何もわからん、
なんかの時にプツッと切れてドーンって爆発したら、そっちの方が大変じゃないですか、
なんかそんな気がするね、うん、でね、うん、怒ることと叱ることっていうのがあるじゃん、
うんうん、
やっぱりちょっと違うよね、
うんうんうん、
で多分いっぱい叱られた方がいいし、
うん、そうね、
うん、で叱られるっていうのはいっぱい何か不具合なことを起こすわけじゃん、
うんうんうんうん、
でそれに対して指摘がされて、
うん、
であそういうことなんだっていう学びを得ていくんじゃん、
うんうん、
あこんなことやったらあ周りの人怒っちゃうんだなとかさ、
うんうん
うんうん、なんかねせっかくの学びの場なんだよね、
うん
あんまりそこでね感情をコントロールしなければいけないなんていうことを子供に教えるべきじゃないと思うんだよね。
そうね、
子供はね感情を爆発させていいと思うんですよ、
うんうん、
だからあそれは分別ついた大人がね、うん、自分の権威を重ねきて、うん、なんか強引に何かを迫るとかね、ね、
うん、
でそれをちゃんとやらなかったら怒ってくるとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうことに対してちゃんとやっていこうねって言うんだったら分かるんだけど、
うんうん、
子供はまだその分別はつかないと思うな、
うんうんうん、であのねなんか最近はすごいこういじめとかなんやらかんやらね、
うん、
大問題に発展することが多いんだけど、
うん、
子供なのでね、
うん、
いろんなことやってみて、
うん、
で相手を怒らすことをやってみて逆に怒られたりね、
うんうんうん、
泣いたり、うん、こうすごいいろいろやってみるべきよね、
うん
うん
それでね子供ってねまあこれ今の大人もそうなのかもしれないけどももっとね感情の起伏が現れるような体験をすべきなんだよね。
うーん
これは怒りだけじゃないよ、
うんうん、
嬉しい楽しい、
うん、
ねいろいろあるでしょ、
うん、
そうですね。
その感情を刺激するようなドラマチックなことを大人が子供に体験させるっていうことが大事だと思う、う
ん、ああ
うん
そう思いますね、
うん、
なんか でどこかねこうアミューズメントパークみたいに連れてってっていうので、うん、簡単に遊ばせて終わりっていうよりも、うん、なんか自然の中とかね、うん、山とか川とかに遊びに行って、うん、そこでのこの楽しいとかあちょっと危険な思いしてっていうので、うん、あ焦ってっていうので怖かったとかっていうようなそんな起伏の激しい経験っていうのをたくさんしてもらいたいなっていうふうにも思います、
うんうんうん、ちょうどね僕たちよくね海に行ったりしてよくバーベキューやったりとかするんだけど、うん、毎回サプライズがあるでしょ、
うんうん、
玉ねぎをそのまま炭の中に放り込んで表面だけを黒焦げにさせてその黒焦げのところをチュルッと剥くと中からねホワホワって玉ねぎが出てくるじゃん
トロンとしてる
よ
ね、
うん、あれを子供たちが食べた時のあの顔、
うん、
玉ねぎってこんなに甘いんだみたいなね、
うんうんうん、
そんなことしてたらねあんまりこう怒りをマネージメントしなきゃいけないとかそういうことじゃないじゃない、
うんうん
うん、でそんな中でねじゃあそういうバーベキューやってる時に危ないことをした、
うん、
人が怪我をするようなことをした、
うん、
その時に横に大人はね、うん、すぐさま叱るべきだよね、
うん、
そうです、
うん、
で子供はその時に叱られて、うん、それは多少傷つくかもしれないびっくりするかもしれない、うん、でも命に関わるようなことに関しては、うん、周りも厳しい目をして、うんうん厳しく接しするべきだと思うしね、
うん、
そう思いますよねだって昔って別に自分の子供とかって関係なしに、
うん、
他の親もその他の子供にって言って危ないことやったらって怒ってましたよね、
うん、
それやっちゃダメだとか原骨ゴーンとか
そういう
ところで学んできてるんだと思うんですよ、
うん
うん、それ自分を大切にすることだもんね、
うんうん、自分と身の回りの人たちを大切にする、
うんうん
周りとの調和を大切にするっていうことかな、
うんそういう経験がないお子さんってすごい危ないことするんですよ
そうですね、
うん、大人になってもね、
うん
うん、
まあやらせてみるとよくわかるよね火起こしさせてみるとさ点でできないとかさ
うんうんうん、
うん、
よく言いますね、
うん、
ここは天才チームだから火起こしできるチーム
ね、うん、まあね、うんまあ、とりあえず生きていけるタイプです
よ、ねうん、ね
だけどもまあそうじゃないところでねただ単に権威を傘に来て怒ってるだけの人がいたり、
うんうん
ね、自分の立場を利用して異性に対して気を引こうとするやつがいたりなんか変なやつらが確かにいるのは言える、
うんそうねうん、
でそれに対して何かしら社会的に枠を作ろうとするのもわかる、
うんうん、
だけど拡大解釈して子供にまでね、
うんうんうん
それをやっていいかどうかっていうのはまた別だよね、
うん、そうそう、
うん、
ほんとほんと子供が怒ったり泣いたり、うん、悲しんだりするねその感情のどれが良くてどれが悪いんだって
うんうん感情に良し悪しはないからね
ないでしょ
う、うん、どれも必要なものなんだから
そうそうそうそう、
うん
うん、それはねなんかねあれよ喜んだりポジティブなのがいいっていうよね
うんうんうん時に傷つき悲しむことも大事よ
大事よね、
うん、ただそれが適切な範囲でね
うんうんうん、
うん、
ずっとずっと言ってちゃね、
まあ、うんそれもそうだしねなんかね子供たちが何か例えばまあ最近多いじゃないなんかどっかの学校の先生がいたずらするとかさ
あ
学校だけでもない、ね、塾とかね、
うんうんうん、
なんかそんな先生とかに信頼してた先生とかになんか性的ないたずらされたりすると、うんうん、それはいけないよね、
うんうん、そりゃ怒らへんけん
うんでね、そういうのに対してねそういう悪いことした先生がね5年ぐらいで復帰しちゃうんだよね
あそうそう、う
ん、むしろマネジメントするのそっちじゃねえのって思う
本当よね、うん、だから子供にアンガーマネジメントしたりマネジメントっていうか怒れよって教えないといけないね逆なんでね
そうそうそうそうそう、だからねそこちゃんとね、分かってやってんのかなっていうのが
うん、そうそう
かなり不思議よ、
うんうん、私もねなんかそれを聞いてねなどういうことが行われているのか、
うん、
周りの大人はきっちり見てないとね、
うん、
どうやってだから学校の授業見せてくれぐらい言わないとダメなんじゃないかなって、
うんうん、そう実際見てみたいよね、
う
ん、
そうそう
本当にあの学校で小学生にアンガーマネジメントをしていくっていう部分で言うと、
うん、
見たいよね
そうそうう
ん、
うんなんか観覧させてください観覧じゃないか言葉が
まあ日頃英語で喋ってるでしょ
うん見せてくださいってぐらい言ってもいいと思うねこれはね、うん、なんか ある方向にこう、ね、向かっていってるのがすごくよく見えるよね。
うん、なんか全体的にもう管理社会っていう風になっていくんだろうな、うん、これな、うん、何から何まで管理管理っていう風に動いてくるぞこれ、
うんうん、
そんな世の中つまんないですね、
うんうん、
なんかねずっとマスクしてしんどいって言うんだよね、
うん、
うちの生徒なんかが、うん、でなんかあの常に監視されてるみたいな感じのことを言ってたのは、
うんうん、
でそこにアンガーマネジメントが入ってくると、うん、もしもしって言いたくなるよね、うん、なんかね、
うんうん、まあ、なのでねこれね、お父さんお母さんたちよく考えてもらってね、
うん、
学校でそのようなことが始まるおよび始まる前にね、
うん、
やっぱりその内容については、うん、よく知る必要があるよね。
うん、
うん、でまあ今回のねそのコロナ騒動うんぬんとかマスク騒動うんぬん、まあコロナ騒動とマスク騒動一緒でもいいけど、
うんうん、
全体がねなんか同じ方向に向くときは気をつけなきゃいけないんだよ、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、そう思います。
うん、
うんうん、
だから世の中がねなんかアンガーマネージメントっていう言葉が一人歩きするようになっちゃった状態なので、
うん、
これもやっぱりね、うん、なんか気をつけた方がいいかもしれないね。でセクハラパワハラとこのアンガーマネージメントが果たしてつながっているのかどうなのかっていうね、
そう
ね、ところなんかも含めて、
うん、
ちょっと多角的に物事を見る必要があるよ。
うんうんうん、なんかね、こう何行政がやるから OK とか、
うん、
先生がやるから OK とかね、
うん、
国が進めてるんだから自分もそっちの主流に乗った方がいいんだっていうような考え方をする人っていっぱいいると思うんですよ、
うんうんうん、
だけどねそれちょっとその流れから外れて見てみる必要があるよね、
うん、
そうですよね、
うん、
そうしないと危険、
うん、
一体どんなことをね教えられるのかって分かんないですからね、
うん
うんうん、
でね、頭の柔らかい子供たちにねそういう刷り込みを行っちゃうとね、
うん、
ずっとそのままになっちゃうでしょ、
うんうんうんうん、
やっぱりまずいよね、
うん、なんかねよくありますよねこう今、支配者側って言ったらいいの？その時の国の為政者たちが、
うんうん
うん、宗教を利用してその、うんうん、我慢させてきたっていうような歴史があるじゃないですか、うんうんうんうん、なんかねそれに近いような気はしなくもない。
うん、確かにな、歴史を見るとさいろんなことで支配者側と非支配者側に分かれて管理をされて、
うん、
そして抑圧されてっていうこと繰り返されてるよね、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、で今はみんなが自由で平等なんだっていうことを言いつつも、
うん、
実は管理する側管理される側に分かれちゃってると、
うんうんうん、
なんかゆるーくなんかほわーんとでもしっかりと紐付けされて監視されてるという感じかもしれないね、
うん
うん、
なんかね内閣府のホームページにこう国民がこう三権司法と、うん、行政と、
うん、
なんだっけ立法を国民がコントロールしてるっていう三角形か丸かのね、
あ社会科でよく出てくるんですね。
そうそうそう、うん、あれがね今内閣府の方だったら行政が国民の方に、
うん、
行政側から国民の方に矢印が向いてるのよ。
あでもそれってね確かねみんながクレーム入れてなんか変わってない、
変わったかね、
うん
うん
うん、まあちょっと確認取れてないけどね、
うんうんうんうん、
なんかあれはねかなり話題になったんだよね。
なりましたよね、
うん、
なんか今まさにそれをね、その図を変えるか変えないかじゃなくて、うん、現象面っていうかやってることはずっと矢印変わってない、
う
ん
う
ん、
そういうこと、そういうこと、
うんうん、そうなのよね。
だからこれなんかじわじわっと来てる感じだよ
なんかね、
うん、
でアメリカではね宗教家をね、
うん、
派遣するんですって、労働者のところに、
ああ牧師さんを派遣して労働組合のところに牧師さんを派遣するっていう話でしょ。
そうそうそうそう、
うん、
でねそれでね福祉とかの費用を削っても元気になりましたみたいな、
うん、
そんなことをね、
うん、
してる。
まあ、別にホワイトカラーのところに牧師を派遣させるわけではなくてブルーカラーのところだよね、
うん、そうそうそうそう、
でちょっと過酷な条件下で働いてる人たちのところに、うん、牧師さんを派遣すると、
うんうん、
なぜか怒りが収まってそのまま働くと、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
でそういうことはね、うん、なんかちゃんと知らないとね、
うん
うん、
昔からそういうことよくやられてるよね、
うんうん、
だから植民地作る時なんかでもさ、うん、最初に宗教家が入っていき、
うんうんうん、
そして布教をしながらね、
うんうん、
まあ変なことになっていくわけよ。そうですね、現地文化は全部壊されてさ、はい、
うん、そうそう、
そしてそういうふうに支配されてしまうと、うん、今まで多くの、地域では、うん、その国の言語さえ奪われてしまったりとか、ね、そして、みんな文盲にされてしまって、うん、コミュニケーションがうまく取れない、うん、もう言うこと聞くだけみたいなね、
奴隷ですね、
なんかモノカルチャーとかさ、プランテーションとかって、うん、中学校の社会科ぐらいで習うんじゃないのかなと思うんだけど、うんうん、そのあたりってまさにそういう話だからね、
うんうん、
でね、あれ確か地理で習うんだよ、
うんうん、
ところが歴史と紐付けされてないので、うん、あ、東南アジアプランテーションって覚えちゃうんですよ、
あ、そうだそうだ、
でしょ、でモノカルチャープランテーションって覚えちゃうので、なんかそれを書くと丸がもらえてでもなぜそうなったかを教えてないんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
ほんと、
うん、
そうね、
でそうやって怒れなくする、
うん、
そして支配されていくっていう歴史があるんでね、
うんう
ん、
また繰り返されてるっていうような形なんですね、
うんうん、なんかそれをちょっと警戒した方がいいかもしれないっていうことだよね、
そうですね、
うん、
親御さんたちはね、ぜひ気をつけていただきたいなと思います、
うん、
それでは音楽を挟んでエンディングに参ります、
うん、うん、
夢の種、
実はですね、今日はお知らせがあります、
うん、
私たちみんな天才科機構では、全国各地で講演会を行っております。
全国各地ってだって東京、広島、北海道ぐらいでしょ。
そうですこれがね、好評なんですよ、
そう
なんですよ、
ねえ、
はい、
うん、あのアンケート書いていただいてもね、うん、すごくいろんなことをね、うん、書いてくださってね、
本当、うん、みんな感動しましたとか、あ、こんな話知りませんでしたとかっていうような、そういうコメントがいっぱいいただいてます、
うん、
そうそう、
スーパーバイザー忙しいね、そしたらね、
はい、頑張ってます、
はい、
皆さんの常識を覆すようなお話をしますので、ぜひ、ホームページを見て、ぜひいらしてください、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ではですね、今日のアンガーマネジメントについてスーパーバイザー石塚さん、いかがでしたでしょうか。
やっぱりですね、話の中にあったように、子どもたちに向けてその怒りっていうのを押さえつけるのは、それはね、間違ってるんではないかなっていうふうに思います、
うん、
でやはり子どもはこれから自分を作っていく成長段階なので、その時にはですね、感情をこう起伏する体験っていうのをいっぱいしてもらって、いっぱい自分を知ってもらう、あと他人も知る、
うん、
こういうことを繰り返し繰り返し練習して自分を作っていってもらいたいんですよね、
うんうん、
そのためにも、まあ、ちょっと今回はかなり危ない形だから、もっとちゃんと見ていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございます。
そうですね、マネジメントする必要はない、
うん
うん、と思います。
子供に対して特にね、
うんうんうん、そう思いますね。
さあ、じゃあこれね、あの非常に難しい問題でね、今後どう進んでいくかっていうところもよくよく我々が注視しておかなければいけないことですし、そしてね、なぜ怒るかっていうところを幅広く、うん、よく僕たちもね、考えておかなければいけません。で、怒っていいところと怒っていけないところ、怒らなきゃいけないところって絶対にあるはずなんですよね、
うんう
ん
う
ん、だその辺やっぱりみんなでね、よく考えましょう、うんうん、
はい、私もね、怒りを抑えていたのでね、自由が効かなかった時期があるんです、
うん
うん、で特にね、若いお母さんなんか言えないこといっぱいあると思うんで、ぜひ声を上げましょう、
うん、
はい、
ということで、今日もありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございました。
ではバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。